情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。今回の担当は中田あさみです。今月は八尾市立病院外科部長でいらっしゃいます松山仁先生にお話を伺いいたします。松山先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さあ、松山先生はチャオの放送は、前回は2013年にご出演ということで、はい、およそまあ3年前になるんですけれども、今回でチャオは何回目でしょう？
3回目です、はい、
なるほど。じゃあ2013年の前にももう一度初登場でご登場いただいてるんですね。
はい、
はい。松山先生は私立病院でお勤めになられて何年ぐらいでしょうか？
今年の春で丸10年を迎えました。
はい、
はい、
私立病院に来る前はどこか別の病院でご勤務されてたんですか？
はい、大阪大学の付属病院で勤務してまして、
はい、
ここの病院に来てからは随分長くなりましたね。
そうですね、はい、まあ、長いからこそチャオにも3回来ていただいているような
そうですね、ありがとうございます、
はい、こちらこそありがとうございます。お忙しい中お越しいただきました。松山先生は現在外科部長でいらっしゃいます。でこのまあ外科というところですね、ざっくりそのご説明いただけますか？外科という部門について。
はい、はい、外科部門では、まあ、大きく分けまして、3つの、領域があります。
はい、
1つは、一般外科と言われている領域、もう1つは消化器外科、それから呼吸器外科、大きくはこの3つの領域で成り立っています。
はい、
一般外科っていうのは呼んで字のごとくなんですが、一般的な外科疾患を対象としています。
うん、はい、
有名なところでは虫垂炎、
うん、
腸閉塞とかですね、
はい、
そういった疾患を対象に診療を行っています。
はい、
で、消化器外科、実は私は消化器外科の専門であるんですが、消化器疾患の、まあ、外科治療、一般的には手術ということになりますが、最近ではもうほとんどの、患者様は、消化器がんのご病気で、来院される方がほとんどという状況です。
はい、
消化器というのは上部、下部、肝胆水と3つのグループに分かれていまして、
はい、
上部というのが、食道、胃を対象にしています。下部消化管は、大腸、直腸、それから肝胆水グループは、まあ、肝臓、胆の、膵臓の疾患を中心に診療を行っています。
はい、
呼吸器外科に関しましては、まあ、肺、気管、いわゆる呼吸器と言われている、領域の疾患を中心に手術を行っています。まあ、有名なところでは肺がん、その他では気胸であったり、
はい、
脳胸といってこう胸の中に膿がたまったりとかですね、そういった病気も、非常に多い、
はい、
ということになっています。
はい、そして、まあ、松山先生はその消化器外科がご専門ということなんですけれども、はい、今でもその消化器系でこう来られる方が多いんですね。それはなんか理由っていうのはあったりするんですか？
従来その、まあ、がんというものが日本人で年々増えてきてると、うん、いう背景があります。
はい、
でその中でも、歴史的に日本っていうのは胃がんが非常に多い、お国柄です。
はい、
特にこの胃がんというのは世界的に見ても、日本であったり中国、韓国、
う
ん、このいわゆる東アジアと言われているところで、はい、全世界の 70% ぐらいが、この地域の病気でして、
はい、
ですから日本っていうのは非常に昔から胃がんの治療が世界の中から見ても進んでいる国というふうに見なされています。
はい、
まあ、こんな状況ですので、消化器がんが多くなってきているというところからも、どうしてもこの診療の中心ががん治療っていうのを中心に診療を行うということになっていますね。
うん、そうですよね。はい、はい、70%多いですね。
多いですね。これ皆さん割とびっくりするんですけどね。
はい、
だからヨーロッパとかですね、アメリカの方っていうのは、胃がんの検診っていうのがないですね。
あ、もうそもそも
少ない病気なので、日本っていうのは昔からバリウム飲んだり、
はい、
胃カメラの検診を受けたりっていうことが割とね、周りの方で受けておられる方も多いと思いますけど、外国ではなかなかこういったことは聞かないですね。
うん、確かに定期検診とかに行くにしても、その胃についての何か検診っていうのが、うん、やっぱり一番こうパッと頭に浮かんだり、ね、それを受けたっていう方が多いですよね。
それこそ戦前は結核とかですね、その時代その時代で国全体として対処しなければいけない病気というのがあるので、
ま
あ、国の政策として、今はがん検診というものを非常に盛んに行われている状況です。
はい、まあ、そのがんですけれども、やはり今はもう日本人がね、その多くかかると言われていますし、でも早く発見すれば治るというふうにもなんか言われたりしていますよね。
そうですね、治療の進歩っていうのは同時にですね、診断の進歩でもあります。つまり早い状態で見つければ見つけるほど治療成績は必ず良くなりますので、ただそのためには医療機関に来ていただかないと、見つけるものも見つけれないということも言えると思いますので、とにかくがん検診というものを一度はご家族で、話し合ってなんとかこう受けていただきたいなというふうに常日頃考えています。
はい、そのがん検診というものは、じゃあ具体的にどういう検診といいますか、私はどういうことを受けるんですか。
まずその検診として、成り立っている病気と成り立っていない病気というものがあります。
はい、
胃がん検診というのは言葉として皆さんご存知だと思います、
うん、
これはやっぱりやればやるだけ、
はい、
国全体としてメリットがある、
うん、
早く見つかって早く治療ができて、寿命が延びるということが証明されている病気だと言えます。
はい、
検診の名前で聞いたことがないような疾患というのはですね、
うん、
そもそもこう病気の、発生率が少なくて、
はい、
検診をしてもなかなか見つからないと、あるいは診断が非常に難しいという病気もあります。
はい、
でその辺は、なかなか、一般的には難しいことかもしれませんので、もうお近くの、かかりつけの先生にご相談いただけたら、
うん、
きっと自分に合った検診というものが見つかると思います。う
ん、はい、まあ、その胃だったり、上部でいうと食道も入るというふうにおっしゃっていただいたんですけども、
はい、
食道がんというのも多いんですか。
数でいきますと胃がんほど多くはないです。
はい、
ただまあマスコミ等といわゆるその有名な方が食道がんでというのはちらほら目にされる機会があると思います。
はい、
なので決してその少ないと言っても無視できるほどの病気ではありませんので、
はい、
これも非常にその早く見つけた方が、有利だと言える疾患の一つではありますので、ただその胃の検査をすると必ず食道を水には胃には到達できませんので、
通りますもんね。
はい、
はい、
ですから胃の検診を受けていただくと食道の検診もできるということも言えると思いますので、
そうですね、
はい、
はい、
まあ、セットで考えていただけたらありがたいです。
はい、なるほど、はい、まあ、そもそもなんですけど、がんというものはどこの体の、まあ、臓器といいますかにも発生するものですか。
そうですね、
はい、
どこの臓器でも起こり得るものであります。
うん、はい、
ただその中でも、頻度というものがあります。
ね、多いやっぱ少ないっていうのがあるんですね。
はい、
うん、
だから体の隅々まで検査するというのはなかなか難しいことかもしれないですけども、
はい、
まずはその日本人に多いとされているものから順番にまあチェックをすると、
はい、
まあ、いろんなことが分かってくると思いますので、うん、まずは、有名どころから攻めていただけたらと思います。
はい、ということはやっぱり胃なんですね。
そうですね、胃がんは
、
罹患率といいまして、よくニュースとかで死亡率という言葉がありますが、
はい、
同時に罹患率という言葉があります。
罹患率、
はい、
はい、
罹患率というのは、 日本人がどんだけその病気にかかりやすいかという100人あたり何人、日本人の中で胃がんの方が発生するかというふうにそういう見方をする数値なんですが、
はい、
死亡率ということに関して言うと肺がんっていうのが今日本で一番死亡率の高いというふうに言われています。
はい、
で胃がんっていうのは昔は1位と言ってこう注目されてた時代があったんですが、
はい、
早期発見検診の普及によって随分治療成績が良くなりました。
はい、
だから死亡率自体は下がったんですが罹患率は未だに1位なんですね。ですから実情はと言いますと早い段階で見つけていただいて、
うん、
例えば内視鏡治療であったり、
はい、
昔であったら、手術で治療していたものを現在では、胃カメラの治療で、根治してしまったりっていう状況もたくさん見られていますので、まあ、そういった意味からも早い段階で病気を見つけていただく早期発見っていうことに尽きるかと思います。
はい、早期発見をすればそのまあ治療ももちろん短期間といいますか短くて済む。
そうですね、
ですよね。でも体の負担も少ないですよね。
そうですね、そのがん治療って言いますとやっぱりその外科手術っていうのがイメージとしてあると思うんですが、実情というのはやっぱりそこだけではなくて、
はい、
その後例えば抗がん剤治療が続いたりですね、一応5年間、
はい、
検査で経過観察をしたりとか、やっぱり非常に長い期間、病気と付き合う時間っていうのが長いので、
はい、
それも含めるとやっぱり早期発見っていうのは非常にその我々にとっては大事なことだと思います。
うん、先ほど胃カメラっておっしゃってたんですけど、ちょっと昔は、まあ、普通に口から入れてっていうのであったんですけど、なんか鼻から、
はい
ね、入れてっていうのであんまりこううっと気持ち悪くならないような、
そうですね、
が最近多いと。
はい、
はい、
まあ実は鼻からがいいか口からがいいかはその人それぞれかもしれないです。鼻の奥の道筋の通りやすい人と、
はい、なるほど、
通りにくい人がいます。
はいはい、
でこの喉元でもこううっとなりやすい人もおればなりにくい人もいてます。なのでその辺はですね、
はい、
専門の先生と相談して決めていただけたらいいかとは思いますが、
はい、
もちろん苦痛できるだけ苦痛が少ない検査でということで考えていただけたらいいと思います。
はい、そういうところもやっぱり相談乗ってもらえるんですね。
そうです ね、ぜひ来ていただきたいと思います。
やっぱり検診っていうのがね、そのちょっとこう、まあ、病気が見つかってから治療する方がもちろんしんどいですし早期発見した方がいいんですけど、検診も何かねちょっとしんどいなって思ったりして、こうやっぱ行くのが億劫になる方もいるのかもしれないんですけど。
そうですね、ただその検診っていうのは病気を見つけるのが全てではなくて、
はい、
やっぱりその病気がないということを確認するっていう作業でもあります。
はい、そうですね、
はい
はい、
次の1年間こう気分よく生活するためにはですね、やっぱりどっかでちゃんと検査を受けて安心できる材料があればよろしいかと思いますが。
そうですよね、
いかがでしょうか。
はい、もうぜひねその早期発見のためにも定期検診受けていただくことが大切ということですので、
はい、
もうぜひぜひ受けてもらえたらと思うんですが、もちろんね症状が出てからですと多分その早期発見というわけではないかとは思うんですけど、今やっぱり多いと言っていた胃がんに関しては何かこう自分の自覚症状としましてどういうものがあったりしますか。
症状に関してはですね、やっぱりかなり進行するまで症状が出ないという方はたくさんいらっしゃいます。
はい、
一つの症状としましては、胃というのは食事を食べることに非常に、まあ、密接した臓器になりますので、
はい、
食事が食べづらくなる、食欲がなくなる、
うん、
ちょっと食べてもムカムカする、
はい、
っていったような症状が比較的多い症状です。ただし我々生きてますと、
うん、
年に1回や2回は必ず胃の調子が悪くなりますしムカムカもします、
はい、
飲みすぎたらしんどくもなります。
なります、
はい
はい、
ですから決してそのがん特有の症状というわけではないです。
うん、
比較的一般的によくある症状が、はい、 出てくるということで、はい、なかなか気づかないというケースは多数あります、
はい、
ですからこそ、まあ、先ほどの話に戻りますけど、
はい、
検診して、検査で見つけると、
うん、
あるいは検査で何もないことを確認すると、
はい、
いったことがより大事になってくるかと思います。
そうですよね、はい、ありがとうございます。情報プラザやお毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。今月は八尾市立病院外科部長でいらっしゃいます松山先生にお話を伺っております。前半では外科について、またご専門である消化器外科の中でも日本人に多い胃がんについて、詳しくお話をしていただきました。続いてはですね、栄養サポートチームが八尾市立病院で、作られているということで、このチームの松山先生は責任者と言いましょうか、
はい、
ということでいらっしゃるみたいなんですけれども、この栄養サポートチームというのはどういったことをされているチームなんですか？
はい、まあ、栄養学的なサポートということなんですが、
はい、
病院の中での栄養っていう場合は大概は栄養、いわゆる栄養失調ですね、
うん、
栄養が足りない方の、
はい、
で困っておられる方がたくさんいらっしゃいます、
はい、
でやっぱり体に負担のかかるいろんな治療を行う上で体の栄養状態っていうのは非常に重要で、
はい、
栄養をしっかりサポートすることで実際の治療の治療成績にも、
うん、
まあ、影響が出てくると、はい、いうことが最近盛んに言われるようになってきています、
はい、
ですから我々は外科医ですから手術をしっかりやるということはもちろんですが、それだけではなくてその手術を乗り切るための、栄養状態の管理という面でも力を入れて取り組んでいます、
はい、
実際は外科の患者さんだけではなくて病院全体の栄養学的に問題を抱えておられる患者さんの相談を受けて多職種、
はい、
医師、看護師、栄養士、
はい、
薬剤師、臨床検査技師ですね、こういったチーム構成になっていまして、みんなで意見を出し合いながら、より良い栄養学的な治療を行うよう心がけています。
でも外科と栄養となるとなんかあんまりつながりがないようなイメージなんですけども。
そうですか。
安易な発想ですけども、やっぱりこう手術してっていうところのご専門なのかなみたいな感じ で、
そうです、ね、
栄養と、まあ、そら人間なので、まあ、そら栄養学っていうのはあるとは思うんですけど、
まあ、例えば先ほど外科治療っていうのはがん治療が大半を占めるという話でしたが、
はい、
がん治療っていうのは本当にその、短期間で解決する問題ではなくて、
うん、
やっぱ非常に長期間病気と付き合いしていかなければならない、疾患でもあります、
はい、
でその、まあ、長い治療期間を、乗り切るための、栄養管理っていうのは実はものすごく、大事でして、
はい、
これはもちろんそのがん以外の内科的な疾患も含めて全般的に言えることでもありますが、私はこの20年間主にその胃がん食道がんの治療に携わってきましたので、
はい、
特にその食事を、取るということに障害を受ける、はい、手術を専門にしてきました。
そうですね、
はい
はい、
そこからこういかに回復していただくかということを考えると、うん、やっぱりこういう栄養的な問題を解決することが非常に重要であるということにたどり着きまして、
はい、
現在ではその手術以外でも栄養サポートという面で、診療に力を入れてやっています。
はい、このチームには、まあ、先ほどもおっしゃっていただいたんですけども、そのいろんな外科からもちろん松山先生で内科から看護師の方からっていうので本当に多職種でまとまってるチームなんですね。
そうですね、最近のその流れとしまして、いろんな多職種で問題に取り向かうということが非常に全国的に普及してきています。ですから、まあ、栄養の面においてもいろんな人 の、
うん、
うん、専門的な意見で行うようにしています、
はい、そうするとですね、栄養学についてもさらに勉強されてるわけですか？
そうですね、 栄養学っていうのはすごくその裾野の広い学問でもあります。でもちろんその医師だけの学問ではなくて、栄養士さんを筆頭にいろんな職種の方が関わる学問でもあります、
はい、
で皆さんは自分の、専門の診療の中で、その能力を生かしてやっていくんですが、中にはやっぱりなかなか一人では手に負えないというようなことっていうのは日々よく遭遇しますので、
はい、
そこはやっぱりいろんな力を結集した治療っていうのが求められています、
はい、
だから例えば一言で点滴と言ってもですね、いろんな内容の点滴もありますし、
はい、
どういうタイミングでどういうものを入れたらいいかとかですね、そういったことを日々みんなで、はい、話し合っています。
はい、いろんなこう知識のぶつかり合いなので結構刺激的な場ですね、その場は。
そうですね、やっぱり、違う立場の、職種の方のご意見っていうのは非常に参考になることが多いですし、新たな発見につながることも多いですので、非常に有意義な場であると私個人としても思っています、
うん、はい。さあ、この栄養サポートチームなんですが、このチームが結成されたのはいつぐらいからなんですか？
ちょうど私が八尾市立病院に赴任したのが2006年でして、
うん、はい、
ちょうどその時から、最初はまあ準備から始まってですね、
はい、
実際に活動を移して約10年っていう歴史になります、
うん、
いろんな人がチームに加わってくださるように現時点ではなりまして、
うん、
まあこれからもどんどん発展していきたいなというふうには考えています、
うん、そうですよね。どのようなこう発展が見えてますか今？
そうですね、やっぱり例えば入院されている患者さんの一番、身近なところにいる看護師さんとかですね、うん、あるいは栄養指導等々をしていただいている栄養士さんとかですね、そういった方々からのご意見を、まあ、患者さんに お伝えして理解していただくと、すごくその、まあ、安心するという言葉をよく聞きますので、
うん、
まあ、こういう機会を大事にして、どんどん、そういう機会がですね、八尾市立病院のいろんな場所で見れるようになればいいなというふうに考えています、
うん、はい、ありがとうございます。情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。今月は八尾市立病院の外科部長でいらっしゃいます松山先生にお話を伺っております。先ほどまでは携わっていらっしゃる栄養サポートチームのお話などもお話を伺いました、おしまいにですね、また今日の放送のまままとめといいますか、
はい、
はい、改めてリスナーに伝えたいことをということで、お話をいただけますでしょうか？
はい、
はい、
やはり何度も登場していますけれども、やっぱり病気を早い段階で見つけていただくにはどうしたらいいかということになるかと思います、身近な方がお病気になられたり、あるいはテレビのニュースで見たりとかですね、そういうきっかけを大事にして実際の行動に移っていただけたら、検診というものももっともっと増えてくると思いますし、皆さんの健康状態の維持にもつながると思いますので、皆さんにはぜひどっかでまた思い出していただいて、検診を受けていただくという行動に移していただけたらと思います。
本当に早期発見、もう定期検診、うん、もう大切っていうことですよね。
はい、
はい、ありがとうございます。今回の健康万歳は八尾市立病院外科部長でいらっしゃいます松山仁先生にお話をお伺いいたしました。松山先生、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
情報プラザヤオ、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。今月は八尾市立病院の外科部長でいらっしゃいます松山仁先生にお話をお伺いいたしました。松山先生のお話にもありましたが、病気の早期発見、早期治療には定期検診を受けることが重要です。八尾市立病院では、健康増進生活指導を行う一時予防、さらに早期発見、早期治療による健康の回復などの二次予防の重要性を認識され、そういった趣旨から人間ドックを実施されています。八尾市立病院なら、異常が発見された場合に、 精密検査、治療に直結できます。人間ドックの実施日は毎週月曜日と水曜日、祝日は除きます。また月曜日はオプションの胃内視鏡検査を選択した場合のみとなっています。定員は水曜日が8名、月曜日は3名、どちらも完全予約制です。八尾市立病院内2階にあります検診センターの受付、またはお電話でお申し込みください。平日の午前9時から午後4時まで受け付けています。電話番号は 072-922-0881、 072-922-0881。なお、検査内容や費用などの詳細はお問い合わせの際お聞きいただくか、ホームページをご覧ください。ぜひ皆さんも定期検診の受診をお願いいたします。情報プラザやお、毎月第3木曜日は健康万歳をお届けしています。ここまでの担当は中田あさみでした。